詩編の141編を、詩編を何かあるごとに見てまいります。で、今朝の詩編は私が願っていながらなかなかできない事柄です。そのためにこれを共に神様からいただくということはとてもこう辛いところでもあります。しかし、だからといってできないからといってもう諦めてしまうのではなくて、だからこの方向で、ここで求められている方向に心を向けていこう、またそれを実現できるようにと神様に祈る、そんな内容がこの141編であります。特にパウロがローマ人の手紙にもありましたように、やはり罪に対して罪をもって報いない、そんなことをこう教えているのが141編だろうと思います。でも難しいところであります。自分に対して不当な攻撃がされたり、また批判がされたときに、またそのように受け止めたときに復讐しない、復讐の思いを抱かない、とても難しいことだなと、私にとってはとても難しいことで、そんな詩編の作者の思いが伝わってきます。その時にこの詩編の作者がダビデだと言われていますが、多分にダビデだと言って間違いはないだろうと思いますが、ダビデだけの問題ではなくて、どうもこの詩編の141編は神殿での礼拝、幕屋での礼拝の時に聖歌隊がこれをもって歌った、また祈りを捧げた、そういう礼拝用の詩編としてこれは使われていたようであります。ですから単にダビデ一人のうめき祈りではなくて、イスラエルの民、神の民として目指す、また求めるべきところ、それは私たちキリスト者が求めるところ、それが141編だろうと。ただこれちょっとごちゃごちゃしてめんどくさいんですけれども、141編はとても原点において欠けているところが多いようであります。ですからいくつかの翻訳を見ましたら、随分新改訳と違う翻訳になされています。とてもここはそういう意味では難解なところであります。ですからもしかしたらば皆さんは他の聖書を見ているときに、あれ私と違うっていうことが起こりうるかもしれません。ということはかなり141編は前後関係だとか当時の習慣だとかを入れて、それぞれが修復して、その修復の違いが訳の違いにも当然出てきている、そんなふうにこう考えていただいて見ていただいてよろしいかと思います。非常にそういう意味ではここの141編はさまざまな解釈がなされるところですし、説教がなされるところです。ですから今私がこれからお話しすることと違うことがあったとしても、それはそういう理由ですので、それを受け止めていただきたいと思います。さて、まずどんなことでこの詩編の作者、ダビデは非常に悩み苦しんでいたのか。まず第一点は一節にこうあります。主よ、私はあなたを呼び求めます。私のところに急いでください。私があなたに呼ばわるとき私の声を聞いてください、とこうあります。非常にこれは急いでとにかく来てください、私の呼び声に耳を傾けてくださいと言っていますので、この詩編の作者ダビデがあるとき突然自分が非常に大きな試みを受けている、非常に自分が責め立てられていることに気づいたわけであります。 そしてその突然のその出来事に作者は神に祈ったわけであります。その自分に襲ってきた重大な試みというのが初にこのダビデにとって大きな戸惑いだったようです。大変な状況であったようであります。ですからその時のダビデの心の動揺は大きくて、似た祈りを二度繰り返しております。そして感情を込めて援助を願い求めなければならないほどの出来事、人生においてそうそうあるものではないかもしれませんが、そういうことが起こった。でこれはいつのことを指しているのかというと、この内容からするとダビデがサウロに狙われた、ダビデは一生懸命王様サウル王に仕えていて、まさか自分の命を狙うなどとは、狙われるなどとは思ってもいなかった。でもそのことがはっきりとするある出来事で、その時の驚き動揺に非常にこう似ている。信頼し仕えていたサウル王によって命が狙われる、しかもダビデには何のこう思い当たる節がない。そんな時に彼は大きな試みとして神に呼ばわり、急いで来てくださいとこう願わざるを得なかった。こんなことが設定されると非常にこの祈りが具体的で身近に感じられますね。そうしますとこの詩編はよく、前にもよく言いますけれども、私も言いますが、困った時の神頼みじゃダメなんだ、キリスト教信仰はそういうものじゃないんだとよく聞きますけれども、いやここを見ていくと、むしろ困った時に本当に神により頼むということの私たちの教える、まさに詩編であります。それは私たちを神様の前に導き出させるからであります。ですからその時にこそ私たちは誰はばかることなく、いやむしろ神の前に出る機会、いや出させてくださる、神様が与えてくださった機会であるとさえ考えて良いのではないでしょうか。そしてこのダビデの経験は私たちに教えるのです。ひたすら神を尋ね求めるようにと、私たちを神の前に導く出来事として、この作者はダビデは捉えていた。それはなぜかというと、多くの世の人たちは困った時に何に助けを求めるでしょうか。自分の知恵、経験、そしてまたこの自分の味方をしてくれる人の意見、世の中の権力者、自分の地位、そしてまた自分の財力、そしてさらには自分たちの欲望を満たしてくれる神々を作ってそこにより頼む。世の人たちは非常にそのようにしてあちこちさまざまな助けを欲しいままに尋ね求めます。もし神の民であると言っている私たちがそうであってはならないことを私たちにこの詩編は教えてくれるのです。私たちはそのような時に、多くの人たちがたとえ自分のさまざまなこの世の中にある力、そしてまた迷信的ないろんな宗教により頼んだとしても、私たちはそうではない。詩編の作者なんです。私は主よ、私はあなたを呼び求めます、私はっていうところで強調します。たとえ他の人がどうであったとしても、私はあなたに向かいます。この姿勢が私たちにこの神の民 とは何なのかっていうと、みんながしてるからじゃなくて、私はみんながそう違ったとしてもあなたに向かいます、あなたの助けを必要としています。そういうこの叫び、それが私たちの今までの経験であり、またこれからも私たちの経験でなければなりません。そしてそれは私たちの信仰を引き継ぐ者たちのまた叫びでなければならないし、より頼むところでなければなりません。そしてまた時には世俗的な人も神に向かって叫び声を上げるかもしれません。しかしそのように神へのこの信頼なくして、そしてまた本当にあなたこそ私の助けで、私のところに早く来てください、私の声を聞いてくださいと切に叫ぶのでないならば、さまざまなより頼む宗教の一つにしか過ぎないというならば、それはもう犬の遠吠えにしか過ぎない。それと犬の遠吠えと本当に心から神により頼むということとの違いであります。それはあなたがすぐ来てくださいということです。誰でもないあなたが私にという、その叫びがこの詩編の作者の思いであります。そしてそれは礼拝の中で私たちにそれを継続して教えている役割を持っているのがこの詩編の141編であります。そしてさらに2節でいきます。それがなぜ私が礼拝の中で用いられたかと言いますと、私の祈りが御前への功として私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますようにとこう言っています。これはまさに礼拝の姿であります。当時今もそうだと思うんですが、神様は信仰者の祈りが功と備え物とによって神様に近づくための手段であることを知っておりましたし、律法によってもそう教えられていました。で、私は形というものは意味がないという意見には反対であります。やはり当時形を通して捧げ物を通して犠牲を払うことによって自分の祈りが聞かれたという平安をいただくのであります。神様がそれを必要としているとか、それがなければダメなのではなくて、捧げる私たちが捧げることによって神が確かに私の祈り、私を受け入れてくださったという確信を与えるのが実は捧げ物であり儀式なのではないでしょうか。ですから形には決して意味がないものではありません。儀式を行うことは私たちに実は神にお仕えしたという満足を与え、確信を与えるものになります。礼拝という一つの形も私はその意味でとても重要だと思っております。献金をする、祈りをする、賛美を捧げる、それら一つ一つがに参加することは私たちが神の前に出ているということを私たちに確信させる。それは旧約聖書のこの神殿礼拝、幕屋での礼拝において民が皆に集い賛美を捧げ、生贄を捧げるということは民にとって一つのものとさせている、その豊かな時であったと思われます。ですからこの手を上に上げて捧げ物とともに、香の捧げ物とともに言うごとに祈りを捧げるときに、これは確かに神に向かって捧げられている祈りであり、神がそれを聖書の約束の通り、律法にある通り受け入れてくださっていることだと確認することができたのではないでしょうか。ダビデはその律法の約束に従って寄りすがって、この祈りの捧げ物を通して、また手を挙げて祈ることを通して、そしてその祈りが決して無駄ではないということを知った 確信していくわけです。ですから私はやはり祈りのスタイルとかポーズって、まあ、それぞれ違うんでしょうけれども、手を組んで目をつぶって祈る時っていうのはとっても私は大切なひとときだと思います。そのことを通して神に向かっていることと、神が私の祈りをやはり受け止めてくださっているということを、私たちにその形を通しても教えてくれるものではないでしょうか。で、詩編の作者は言うんです。このことが一つの防波堤になるって言うんです。何についての防波堤になるか、3節4節であります。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者どもともに悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにしてくださいと言っております。一つのその形を通して神の前に出ている、また祈りが聞かれるというこの礼拝の儀式っていうんでしょうか、スタイルはダビデに一つの罪を起こさせること、罪からダビデ自身を引き離すことにだ。で、どんな罪かと言いますと、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってくださいと言っています。私たちは誰でもそうだったようですが、自分を責める敵に対してその残忍さ、そしてその傲慢無礼さによってダビデはひどく傷つき、心を動かされたのでありましょう。そうするとそれに対して私たちは何か極端な報復ですね、仕返しに走ろうとする、そんな思いが私たちの中に湧いてくる。ダビデはそれが湧いてくるのでしょう。そこで彼はその湧いてくる復讐への思い、敵に対する怒りの思い、憤り、それを自分の力で抑えることができない。そこでダビデは神に向かって自分を導き収めてくださいとこう願ったのであります。それはただ単にその復讐の行為に走るというだけじゃなくて、ダビデはもっとここで言っているように、この不平や不満や相手を罵る言葉ですよね、それをも自分がその相手に向かって吐かないように、自分の口から出ないように見張りを置いてほしい、門番を置いてほしいっていうのであります。その舌が悪口、また批判、呪いが自分の口からつぶやきが出ないように私を制してくださいと願い求めているのであります。ですから神の前に祈り、そしてこの子を耐えて出るというその行為は決して私は無駄ではない。私たちが神様の前に祈りの姿を取るということは、私たちをこの思い内側に湧いてくるさまざまなその復讐心、または怒り、もし本当にそれは正しいかもしれません。なぜならば言われのない攻撃を受けたわけですから。でもこの詩編の作者はだからといって 悪口に対して悪口を持って、怒りに対して怒りを持って、そして悪に行為に対して悪を持って報いるようなことにならないようにと、この詩篇の作者は言っている。ですから神様が自分のその口の戸を閉ざしてくださるように、そして自分の口から出るものが本当にそれが神の民としてふさわしいものかふさわしくないものかを見張ってほしいという、そういう祈りであります。そうすると最初に私に非常に難しいところですって言ったことはわかると思うんですが、本当に祈りの姿勢を取った時に、やはりこの口から呪いの言葉が出なくて済む、またそれを吟味する、そんな現実的な効果があると思います。私たちはどんなに冷静な人間でも、慎み深い人でも、不当な扱いを受けると我を忘れるということがしばしば起こるだろうと思います。ダビデもそうだったようであります。そこで主がダビデの下に手綱を設けて、よこしまな言葉がその口から漏れ出ることのないようにしてくださいよ、してくださいと願うのであります。それは素晴らしいことだということを、それは神の民にふさわしいことなんだ、それができるできないではなくて、それこそふさわしいことなんだということを私たちに教えているところであります。私たちの内側にある本当にその復讐心、または自己正当化というものは、その思いは抑えきれないものであります。でもそれを抑える必要があります。なぜならばそれをすることは何かというと、私が彼らのうまいものを食べないようにしてくださいと言います。彼らと同じ食卓に着くことになるからです。彼らと同じ仲間になってしまうからだとダビデは言うわけであります。カルバンという人はこんなこと言ってます。人の心というものは実に罪を犯すことになんと多忙な職場であろうか。人の心というのは本当にさまざまな罪を作り出すところがある。人間の罪の深さというものをカルバンは表現しております。これはもう誰彼ではなくて全ての人がそうなんだろうなと思わざるを得ません。それゆえに神が心と舌とを守らないならば、私たちは多くの悪しき思い、また悪しき言葉に限りがなく振り回されることだろう。ダビデと共に告白しなければならないのではないでしょうか。ですからここにおいてダビデは神に向かって手綱がかけられ、聖霊によって密かにこの抑えられ抑制されて、そして彼らと同じ人を呪い、人を騙し、そして人を貶めるという耳に飽きたることがないようにと言ってるんです。そういう罪のうまさですか、まあこれは皮肉なんですが、そのようなことで自分が満足することがないようにと願い求めているわけです。つまり罪の中に喜び楽しむことがないようにと願い求めている祈りであります。ですから4節でも言います。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者どもと共に悪い行いに携わらないようにしてくださいと祈るわけであります。イエス様が私たちに 教えられた祈りがあります。主の祈りという、その主の祈りの一番最後、何か私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいであります。イエス様が教えられた祈りはこれで終わっています。締めくくりでもあります。つまり私たちが一番覚えなければならないのは、同じように悪を働く者と同じ美酒によってはならない、これに似た祈りであります。でしかもここにもうちょっと、ここの詩の作者は同じうまいものに食べないようにというこの言葉の中にはもうちょっと深い関係があるようです。なぜかというと、私たちはあまり親しい関係でなければ彼らと同じく食卓をするってことはありませんよね。親しい関係だと良いものを一緒に食するという、その時に断れない。ですから私が彼らのうまいものを食べないようにしてくださいというこの言葉には、単なる友人関係、食事を一緒にするというだけじゃなくて、もっと固い友人関係にある間柄のことを言っているようであります。たとえどんなに親しい関係の中にあったとしても、彼らの繁栄ぶりを見て自分が誘惑されて、その悪事に自らも追認するようなことがないようにという意味があります。そうすると私たちは本当にそうだなと思います。良いことのために共に食事をする、共にするということはとても嬉しいことです。でもおかしいなと思いながらもノーということができない、ついつい仕方がない、彼との関係、彼女との関係のゆえに、まあ親しいんだから同じ、ようにブローかブローなんていうふうに、言ってしまう。でもそうではないように、今日キリスト教会が保たなければならない事柄っていうのは、たとえ親しい人、親しい教会がどうであろうと、私たちはそれがおかしいと思うならばそれに真似ない、そんな姿勢がこれから必要になってくるかもしれません。もちろん私たちが神のお言葉に忠実であるかどうかということは吟味しなければなりません。でも他がやってるから私たちもいいんじゃない、そのくらいはっていうことはありえない。人の行為においても同じであります。そして五節、ちょっと時間がなくなってしまいますが急ぎます。五節で、正しい者が愛情持って私を打ち、私を責め懲らしめますように、それは頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねてもなおも私は祈ります。もしその私を責めていることが正しいのであればです。今度は正しいことであるならば、私はそれは私自身がその懲らしめ責めを受けましょう。しかもそれは注げる油のように尊いことなんだとして受け入れましょう。その時に私がそれを拒むことがないように。で、正しいものの責めとか戒めっていうのは、懲らしめとは何かというと、愛情を持ってってやっています。正しさの中に愛情、慈しみがない、その責めだとか懲らしめは正しいものの例えば責めや懲らしめではない。正しいもののその懲らしめ、そこには愛情が感じられるものであります。そこには慈しみがあるものであります。もし慈しみと愛情を持って 私を責め懲らしめるならば、それは私に注がれる油です。それはとても貴重なものです。だからそれを私が拒まないようにしましょう。またたとえ彼らが悪いことであったとしても、私は報復しませんと、もう一度繰り返します。私は祈るんです。なぜそうできるんですか。6節です。彼らの裁きつかさらが岩の傍りに投げ落とされたとき、彼らは私のいかにも喜ばしい言葉を聞くことでしょうと言っています。つまりダビデは言うんです。サウロとのことを通しますとはっきりと分かります。ダビデを狙い、そしてダビデに嫉妬してダビデの命を狙い、そして自分の地位が脅かされると言ってダビデを追い回す。そんなサウロが死んで、そしてその後サウロ王に従った者たちはダビデの言葉に聞き従います。そしてダビデはあのイスラエルを統一していくわけであります。つまり反対する者たちの指導者や裁きつかさが神様によって取り去られるならば、今まで自分に敵対した者たちも今度は喜んで自分の声に聞き従うようになるだろう。でもその時はですよね、復讐に復讐を重ねていくと、まさに復讐、またその復讐という形で自分の声に耳を傾けることはないでしょう。たとえサウル王が取り去られたとしても、彼らに従った者たちが自分に従ってくることはないでしょう。でもその復讐に復讐をしないならば、彼らを反対する彼らの指導者たちが取り去られた時に、今度は私の言葉に耳を傾けるでしょう。聞き従うようになるでしょう。だから私はたとえ私に対して悪事を働く者に対してでも私は祈るのみですというわけであります。でその私に対して悪事を働く者ってどんな悪事かというと、7節です。人が地を揺り掘り起こして砕く時のように、私たちの骨は黄泉の入り口に散らされました。これはもうとてもなかなかどう訳していいかわからないくらいにいろんな訳がございます。ただ言うことは、自分の敵が木くずを粉々に砕いて地面に撒き散らすように、私の骨をただ単に私を殺すだけじゃなくて、この粉々にして撒き散らす、まさに呪われたような状況に自分を落とす、そのようなことをするというんです。そういう人であってもという、後からまたそれを私に悪を行う者に対してもって言った時にそれを付け加えています。だから8節から10節です。主よ、私の神よ、私の目をあなたに向け、あなたを酒どころとします。私の魂をうつろにしないでくださいと、こういうわけであります。この8節で新改訳は、私の主神よ、まことに私の目はあなたに向いています、私はあなたに身を避けます、私を放り出さないでください、私の魂をうつろにしないでくださいとある訳はしております。私が自分の魂を神様からそらして虚しいものにならないようにしてくださいと祈ります。悪者に目を向けずに主に目を向けるものとさせてください。そうしないと3節4節の復讐に走る落とし穴に私が陥ってしまいます。そういうことがないように、 私の目をあなたに向けさせてほしいというわけです。そしてさらに、そのようにして私を守ってください9節、私に対して仕掛けられた罠に、悪を行う者が掘った落とし穴に陥りませんようにと、こう言っているわけであります。神様の守りがなければ私は今の私ではいられません。私は敵の、私を罠に陥れようとした敵の罠に入ってしまうでしょう。でも私は信じるんですと10節で言います。私がしなくても神様、あなたが自分、私に対して罠を仕掛けたその罠に彼ら自身が落ちることになるでしょう。まあ日本にもそういう罪を犯せば穴二つという言葉があるんだそうですね。やっぱり罪で人を誘おうとすると、穴が一つ穴を掘ったつもりが、罠が、それが実は二つ掘ってた、その人だけじゃなくて自分も落ちる罠だ、そんな言い方があるそうです。自分の網に罠に落ちるということであります。その原則を詩編もあるようです。ですから10節で、悪者は己自身の網に落ち込みますよ。人を穴に落として困らせるという仕掛けを作ったはずなのに、実はその罠に自分が落ちる、そういうことがないようにしてください。だから私は穴を掘りませんって言ってるんです。そういう仕掛けの罠を彼らはしても私はしません。そんなことをこう、今年1年私自身はそれが十分できなかったな、でも私たちはキリストによって罪許されたものですから、私たちは神様を味方としているわけですから、何も慌てる必要はないわけであります。急いで私が復讐する必要はないのであります。私たちは十分に神の裁きを知っているはずであります。どんな人でも神を軽んじ、そして神の民に敵対するものを神が放っておくわけがありません。私たちはそう信じております。ですから私たちは神様がなされる技をただ待つ、そして注意しなければならないことは、私たちは同じ美酒に酔わない、同じような食事をしない、食卓に預からない、穴を掘らない、そのことを私たちは神様に求め、そしてそのような罠に陥らないように、これが私たちのなすべき祈りだということを教えられます。今年1年その意味で本当に、どんなことがある、まだあと2日ありますので、今日入れれば3日ありますので、本当にその最後の最後、それ神様、あなたの御手を待ち望みます。復讐をもって復讐しません。罪をもって罪に報いません。悪に思って悪に報いませんという決断を、また祈りが捧げられて新しい年を迎えたいなというふうに思うのであります。一言